どうも、アルビナイト中瀬谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
いやー、ついにね。
うん。
突入しました。
お？
僕が。
うん。
突入しましたよ。
どこへ？
ゴールデンウィーク。
おーいえ。おーいえ、GW。イェ
ー。そう、ゴールデンウィークね。
そうね。
ゴールデンウィークどうすか？
え？
ゴールデンウィークどうすか？
どうすかって。
楽しんでます？
楽しむも何も、何もないよ。
え？
え？
何もないんすか？
何もないよ。休みないよ。
ああ。
休みないよ。ゴールデンウィーク。
まあね。
うん。
それは確かに。
うん。
ああ、そのゴールデンウィークだからこそ働く人もいると思いますし。
うん。
そもそも全然ね、時間給で働いてるんだから休んだら休んだだけきついんだよっていう人も多くいらっしゃいますから。
うん、
まあ、面白いことばかりをね、楽しい楽しいって言ってられない、そんな時代だと思いますけど。
そうなの？
違うの？
そうか、そうかもね。
違う。そうかもしれない。
そうかもしれない。
うん、違うかもしれない。
うん、そうね。
平井さんはどっち？
う
ん、
どっちでしょうね。でもね、やっぱね、休み、まあゴールデンウィークだとやっぱどこも混んでるかなって思っちゃうよね。
ああ、
うん。まあまあそのコロナ禍前よりかは空いてるのかな。どうなんだろうな。でもやっぱりね、人気のレジャースポットとか、
うん、
あの商業施設とかは、
うん、
激混みだろうねって思うんだよね。
まあ言うてもね、
うん、
そのゴールデンウィークなり夏休みなり、
うん、
そういう人が多いから行きたい行きたくないより前に、
うん、
普通に休みだから楽しもうって、
うん、
してるわけだから、
まあそうね、
普段全然平日休みがないよって、
うん、
いつも休みがないよ、でもゴールデンウィークはお休みになるよっていう、まあ大きく言うと会社員と学生ね、が、じゃあ出かけましょうかの結果混むわけだから、うん、まあ、その、休みがない人に関係ないよって話なんだけど、うん。
そうね。
休みがある人にしか、混むとか、ついてるとか、いう権利がないんですよ。
うん、そっか、それ以前の問題ね。そう。
休みがないんだったらそもそも、行けないんだから、うん、混んでようが混んでなかろうが。
そう、ね。いや、混んでるって聞いてさ、つって。いや、行かない。わざと行
くんだよね。強がりね。ただの強がりで。
避けているんだ。混み。混んでるところを。
ほんと良くないよ、そういうのは。ほんと良くない。あのね、
うん、
なんて言うんだろう。僕もね、もう超忙しく、うん、本当になんか、30日間、1ヶ月30日間のうちに休みが1日ぐらいしかない時期とかを過ごしてて、
うん、
なんか、ね、もう自分たち休みがないからねっていう休みない同士で慰め合うことによって、
うん、
なんか僕らも頑張ってるから誰か、認めてって思ってた時期はありましたけど、
うん、
それはでもそもそも休みがなさすぎる生活の方が不健全だよっていうのを今思う。
まあ、そうね。
今、
うん、
100% 休みの日しかない僕からはそう思う。
わ、わお。
だってさ、僕も僕でね、
うん、
やりたいことをやろうと思っている期間だと自分に言い聞かせてるところもありますから、
ほうほう、うん、
だから、そうだ、今日は、やるぞって思って、
うん、
で、結構、時間をかけたり、
うん、
遂行に遂行を重ねて、
うん、
で、ブログをガンって書き上げてね、
うんうん、
で公開にして、
うん、
で、今、その、ブログを書きましたよのお知らせ先は、主にツイッターですから、
うん、
ツイッターにブログ書いたよって言って、
うん、
よし、見てもらおうって、
うん、
力入れて書いたぞ、ブログ、見てもらおうって思って、
うん、
で、結果そこからしばらく様子を伺って、
うん、
もう全然誰も見てくんねえなブログ書いた意味ねえなって思うような、なんて言うんだろう、才の河原がごとし日々をね過ごしてるからね。
石を積んでは崩し崩しては積み
崩されですから、
ね、ああそう
自分では一生懸命積んでるところがまた厄介よね、
あ
積んでなんとかなんとかなるんだって思って積んでるけど、積んだあげく、目の前で、鬼に、ガラッってされて、
ほらつって、あ、もう一回
こんなんだったら積まなければよかったなでも、次こそは積めばなんとかなるかもしれない。積めば何かが見えてくるかもしれない。積んだガラッつって。
もう一回もう一回って。けなげ。
一生積まない方がいいのか。
そんな。
と思う日々ですよ。だから本当ね、なんかやった成果っていうのが、なんかどっかで自分の喜びとして実感できないと、やれないなって思ったりしながらね。でも、もう、その、停滞してるとさ、本当に何もしないでいることはできないから、やっぱ。
あ、そうね。
だから、ね、ただ自動的に流れてくるテレビを眺めていても、まあ、本当、見たくないニュースばっかり流れてくるし、人の愚かさとか、人の汚さとか、悲しい事件とかいっぱい流れてくるから、それも見てらんないし、もうどうしようかなって思って、結局、ワンピースばっかり見てるんですよ。テレビアニメワンピースばっかり見てるの。
ありたけの。
最初の
ありたけのね。
最初のね。We are からね。行くんだね。
そう。
で、
うん、
このポッドキャストでも話したと思いますし、うん、ブログでも書いたと思いますし、うん、ツイッターでもちょこちょこ書いてますけど、
うん、
去年の夏からね、
うん、
僕はテレビアニメワンピースを1話から見ていくぞっていう、
うん、
長くな、果てしなく長いと思われる旅に出てさ、で、9ヶ月、10ヶ月目ぐらいになって今、
うん、
なんと、
うん、
和の国編に突入したんですよ。
来た、
まあ、和の国編も、
うん、
今、テレビアニメのリアルタイムが150話ぐらいだから、
うん、
まあ、こっからまだリアルタイムまで150話ぐらい、3年分ぐらい、まだちょっと、
めっちゃある。
追いかけなきゃいけないんだけど。
めっちゃまだ先ある。
でも、うん、その、今までね、
うん、
長く長く、その、ワンピースアニメリアルタイムからすると、
うん、
太古の昔だと思われる、イーストブルー編から、
うん、
一生懸命ね、
うん、
一生懸命、ぐわーっと追いかけてきた僕が、
うん、
とりあえず今みんなが、テレビアニメワンピースのみんながいるところと同じ国、和の国に合流したっていうことで、
うん、
僕はもうちょっと喜びに満ち溢れてさ。
クソお世話になりました！
古い古い、もう古い。太古の昔だ、ね。古いんだよ。まあ、そう、だって、イーストブルー編60話ぐらいだから。
ああ、初期の初期だね。
うん。全然もう、100話行く前に、とっくの昔に、もう入ってるわけだから、グランドラインに。でね、その、一生懸命見て、やっと入ってさ、で、ふと思ったわけよ。その、これまで、ワンピース、という作品に関しては、もう世界的に超大ヒットだし、もう揺らぐことのない名作ですよ。超大作として存在しているのは知ってた。で、テレビアニメも、あれは何曜日だかわかんないけど、もう夜7時ぐらいにやってた時代から僕らは見ててさ、チラチラチラチラ見てて、
はいはい、
で、日曜日の朝とかになった頃に、
うん、
もう日曜日の朝は寝てたいから見れませんってなって、見なくなったりして、
うん、
でもまた、ある時期には日曜の朝も起きている生活サイクルになって、それもね、二十何年もテレビアニメやってたら、こっちの生活も何パターンかこう変化してるよね。
あ、新時代になってくるね。
学生時代に見てたものが今もやってるんだから、それは僕らの生活も変わってるわけですよ。
うんうん、
で、その、にわかでね、ワンピースは好きな方だけど、
うん、
ワンピース好きの人とお話をするまでには、ちょっとおこがましいぐらいの、引け目を感じてたわけですよ。
うん、
これまではね。
そうなのね。
でも、うん、もうここまで来たらさ、和の国編まで1話から、1話から全部見て和の国編まで来たんだよ、僕。
うん、
もう、僕、ワンピースファンと言ってもいいでしょ。
来たね。
これ言えるでしょ。
言える言える。
まあ、もうさ、うん、そうだから、ワンピース好きなの、好きなのっていう、
うん、
もうなんか、軽めの、ちょっと、今、一気に偏見っていうかさ
。だいぶ、だいぶね。
悪い方が出てきちゃったけど。悪い僕の方が出てきちゃったけど、でもその、アニメとか好きなんですかみたいな。私ワンピースとか好きですって言って、マジでワンピースどのあたりが好き、 え、チョッパーかわいいみたいなぐらいの浅い人だと思われたくないから僕が。だからこれまでは、そう、うん、あ、いや、ワンピース見てないんですよね。いや、ちょこちょこ見てたんですけど、全然見てないんですよ、とかつって、ワンピース好きではありませんというへりくだりをしてきたんですよ、僕は。
うん、
だけど、もうここまで来たらワンピース好きですと、公言してもいいかなと思って。まあ、言うても、テレビアニメワンピースを1話から、ずっと見てきただけですから、
うん、
原作とか、あとその、なんか、いろいろね、その連載の方にさ、
うん、
出てくる、その、小田栄一郎先生の、その、なんか、なんていうの？投稿に答えるコーナーとか、
はいはい、
そういう小ネタは一切知らないですよ。
うん、
テレビアニメしか見てないから。
うんうんうん、
あ、でもテレビアニメオリジナルの方は僕の方が知ってる。
そうね。
うん。でもそう、そう、なんかそのね、うん、ギャップはもちろんありますけど、
うんうん、
でも、もう、ね、
うん、
ワンピース好きですよって言ってもいいなって思ってさ、
うん、
ここは自信を持っていこうと思って、
うん、
だからこの、ワンピース好きの僕とさ、今日、どう話してみない？ワンピースについて。
お
う。白井さんってワンピース好き？
好き好き。
マジで？
うん。
どんくらい好き？
ね、どんくらいかな。
誰が好き、キャラだと。
キャラだとね、うん、あー、でもゾロかな。
お、なんで？
うん。いや、三本の刀がいいねって言って。あのね、うん。いや、いろんな刀があるなって
。あ、浅い。
切れ味がいい。
あ、浅い、浅い、浅い。
おにぎり。
あ、ふりふりふりふり。まあまあまあ、うん、技に関しては、別にもう、なくなるわけじゃないから、うん、別に古いってことでもないけど、そうそうそう、おにぎりが出ちゃうあたり、うん、浅さを感じて、もう、うん、にわかかや。
そんな。
まあね、その、ワンピースとか、
うん、
その、テレビアニメにしてもドラマにしても、
うん、
なんか好きっていう人をね、
うん、
なんか浅いとかっつって、うん、マウントを取って、見下すような、そんな人間にはなりたくないから。
なってるなってる、
なりたくはないから。だから、
うん、
もうそうでも、これからね、
うん、
ワンピースだ、もう、あ、どんくらいだろうね。どんくらいだろうね。だからその、平均で言うとね、大体、大体だよ、
うん。
平均で言うと、9ヶ月で、900話ぐらい見たの。
うん、すごいね。
ざっくりそんな感じなわけですよ。うん、だから、うん、1000は超えるの、あと1ヶ月で多分1000は超えて、すげえ。
よく考えるとすごいね、うん、スピード。
で、
うん、
だからその、あと1ヶ月半ぐらいで、
うん、
おそらくリアルタイム追いつくぐらいのハイペースで、
そうね。
やってる私ですから、ね、うん。だからもう、これからね、毎回このポッドキャストをもう、うん、見たワンピースっていう話を毎回していくぐらいでも別にいいかって思うぐらい僕は興奮してますけどね。
うん、
僕はね、今そのワノ国に入ったところまでを見て、
うん、
ね、キャロットちゃんにすごいハマった
の。ああ、うさぎの。
そう、
うん。
キャロットちゃんがね、
うん、
な、弾みでさ、
うん、
その象でね、
うん、
象の国で、
うん、
いろいろあって、
はいはい、
で、結局、ホールケーキアイランド行くときに、
うん、
私も冒険したいっつって、
うん、
飛び乗っちゃって、勝手に。
うん、
で、行きたい行きたい行きたい、まあ、いっか、じゃあ、一緒に行くか、みたいな感じで、ふわーっと一緒に同行することになって、
うん、
ふんわり合流してるから、
うん、
まあ、なんかよくわからない、あんまりよくわからないんだけど、
うん、
でもその、ミンク族の物語と、
うん、
また別で、キャロットちゃんの抱くものっていうのがもう少し深いところがあってもいいんじゃないかと僕は思ってるわけですよ。で、なんだっけ、ペドロかな、その師匠にあたるね。うん、
はいはい。
人。
うん、
人。ミンク族。
うん、
との、その過去のやりとりで、
うん、
人には出番というものがあるっていう話を、うん、ゴールディ・ロジャーから聞いたっていう話を聞いて、
うん、
キャロットちゃんは、
うん、
なんか、今だと思って、その、変身をして、ルフィたちを助けてみたいなところとかもあるんだけど、
うん、
なんかちょっと深みを感じるのと、
うん、
で、あと、ものすごく、真っ白なウサギでね、変身すると、 目がめちゃめちゃ赤くなって、
うん、
で、超強い、神秘的で美しい存在になったりもするわけですよ。
うん、
そういうところも、ちょっとシンパシーもあってね。
うんうんうん、
で、あと、声がいいね。
うん、誰がやられてるんですっけ？
伊藤かなえじゃないですか？
はあ、ははあ、そうなんですか？
うん。
うん。
まあ、あとね、声優陣はもうそれで言うとね、ものすごくやっぱね、
うん、
まあ、見てて感じるよね。
うん、
長い歴史の中でね、
うん、
長い歴史の中でたくさんの、人が、
うん、
ワンピースに出演されてるので、
うん、
いろんなこと思うんだけど、
うん、
あのね、あれです、ドレスローザ、
うん、
ドレスローザあたりの、
うん、
僕の個人的ヒットは、
うん、
その、ドレスローザの、英雄がいてね、
うん、
片足の、
はいはい、
ナイトがいて、
はいはい、
で、ドレスローザのお姫様がいてね、
うん、
でまあいろいろあってそこすごい深いつながりではあるんですけど、
うん、
一人が別のアニメでは、
うん、
眠りの小五郎という探偵をやっててさ、
うん、
で、そのアニメでお姫様は謎のね、
うん、
謎の子供化した少女、灰原哀をやってるんですよ。
はぁ。
ああ、共演してるしてるって思って。おーつって。
うん、それを考えるとね。
もうそれで言うともういろんなところで、
うん、
その、ただの声優好きアニメウォッチャーとしても、
うん、
ここでこんな関係になってる声の人たち、うん、別のアニメでこんなことやってる、ウケるみたいなのもちょっとあって。
あるね、うん。
見れば見るほどね、
うん、
まあ、やっぱ面白くなっちゃいますね。すごいウケてる。
うん、
その、長い歴史あるワンピースというアニメともなれば、
うん、
その声優陣もね、そのアニメスタート段階でお年を召していた人たちがいて、その人の声の後を継いで今やっている人たちもいたりして、
うん、
世代交代とかっていうのも含めて、
うん、
なんかそのもうワンピースを軸に考えてもこの現代の歴史の動きがちょっと絡まってきて、もうなんか胸熱すぎてね、
うんうんうんうん、
一生終わらないでほしい。
延々と続く。
一生終わらないでほしい。
ワンピース一つなぎの財宝を見つけらんないかもしれない、ね。うん、見つかんないかも。
いやでも見つけてほしい。
見つけてほしい。そこはね。
終わってほしい、ちゃんと。
あ
で結構、
うん、
ね、僕らほら、ドラゴンボール Z とかを見てた世代だから、
うん、
それで言うと、ワンピースアニメって、そんなだるい引き伸ばし、うん、時間かけたシーンとかって、ないよなーって思ってたの。
うん、
思ってたんだけど、思ってたんだけど、ワノ国編に入った段階ぐらいから、ちょっと出てくるの。
うん、
いや、なるべくそんなだるくはならないように、演出側も工夫はされてるんだけど、うん、
はいはい。
まあちょっとね、なかなか、だかその、でも、ワノ国編は、その、作画を一気に変換したりもしてて、
うん、
で、やっぱの見応えもあるしね、
うんうんうん、
やっぱもうその、どのエピソードでもやっぱこう熱い展開がありますから、
うん、
いや見れるね。
うん、
あと1ヶ月半は僕は、その、私生活に何もなかったとしても、ワンピース追っかけて走ってるから、とりあえず走り抜ける気がする。
ワンピースウォッチャーとして。
そう。
うん。
だから、ワンピース、どこまで見たっていう話さえ僕に振ってくれれば、うん、とりあえずいつでもずっと何でも話せる。
そう、
ね。まずは何でも話せるよ。うん、
そっかそっか。
うん。
うん、
まあそんな、日々を楽しくね。
うん。
過ごして、いられたらよかったんだけど。
あれ？どうしたの？急に、あれ？カスヤ。
急、ほんと急だったよね。辛い出来事っていうのはやっぱり、なんて言うんだろう。
え？
心の準備できてないままさ、
おう、
ふとした時に訪れるんだね。
え？
いや、そういうこともあるよなって、どこかで覚悟してるつもりではいたよ。つもりでは、なんかその心の準備はしようと心がけていったつもりではいたんだけども、
うん、
でも急だったよね、やっぱね。
ああ、そうなの？
そう、
うん。
こちらが、
うん、
意図してない、気を抜いていた時とかに急にやってくるんだよ、悲しい。悲しみというさ。
そう。
急な波だったよね。
え？
ほんと、 まあ、いつものようにワンピース見ようってさ、
うん、
平日のお昼ぐらいに思ってさ、
うん、
平日のお昼ぐらいにワンピース見ようって思って、
うん、
でも、あ、ちょっと、おやつとかを買いにコンビニでも行こうって思ってさ。
うん、
で、今日はどんくらいかな、気候はって思って、
うん、
で、あ、まあ、じゃあパーカー1枚羽織っていこうかなと思って、
ほうほう、
で、パーカーを羽織ってさ、
うん、
で、コンビニはね、もう本当に、そのレジ袋有料化の話が出た直後から僕は意識して、マイバッグ、エコバッグを持っていますから、
うん、
エコバッグをパーカーのお腹ポケットに入れてね。
うん、
で、もう今僕は完全キャッシュレス決済派ですから、
うん、
お財布でもあるスマホを反対側のパーカーのお腹ポケットに入れて、
うん、
で、よし、コンビニ行こうって思ってさ、
うん、
で、玄関でさ、靴履こうって思ったらさ、
うん、
パーカーのお腹ポケットって意外と物落ちるじゃん。
ああ、そうね。
ポロリって。
うん、
で前傾になってさ、よいしょって靴を履こうと思った時にポロリって、
うん、
スマホが落ちたんだよね。
おう。
で、あ、スマホ落ちたって思って、
うん、
これまでも言っても、スマホを落としたくはないなと思ってたけど、まあ、
うんうんうん、
そんな感じで落としたことはもう何回か何十回かありますよ、これまで。
はいはいはい。
でも、別に何でもなかったから、うん、あー、またやっちゃった、落としちゃったって思って、
うん、
はーって思って画面見たら、うん、画面がチッチッチッチッチッチッってなってて
、
えー。ええ何これ
え、どういうことバグってる、バグってる。
うん、これはね、
うん、
もう言葉では言い終わらせないから、
うん、
その状況から顛末すべては、
うん、
僕ブログにまとめてあるんで、カスヤドットネットの方のブログ記事を見てもらえればと思うんですけど、
続きはブログで、
でも本当に画面チチってなって、うん、わっって思って、
うん、
で、もう心臓、心拍数上がってるのよ、トトトトトトトトってなってんだけど、あ、まあ、なるべく落ち着こうと思って、
うん、
一呼吸を置いてね、
うん、
で画面を一回スリープ状態にして、
うん、
もう一回つけてみても、まあ、画面チチチチチってなってるから、うん、あ、そうかと思って、うん、で状況を把握しようと思って、
うん、
僕のスマホは、指紋認証でロック解除だから、
うん、
指紋認証をしてみるわけですよ、
うん、
で正常時だと指紋認証の時に指紋のところに指をピッて当てると、
うん、
オープンするときも、再認証してくださいのときも、
うん、
1バイブ反応するの、ブッて。
うん、
だから、指紋認証のところにブッて指を当ててみたら、ブッてなったわけですよ。
うん、
で、もう一回指紋認証のところにタッチしてみたら、反応しなかったから、ロック解除されたなって思って、
うん、
なるほど。指紋認証は生きてんのねって思って。
うん、
であと僕のスマホで、僕の設定なんだけど、その背面タップ、クイックタップっていう機能で、後ろをトントンってやると、任意の機能を起動させることができるっていう設定があるわけです。
へ
ー。僕はそこでライトをつける設定にしてあるから、
うん、
背面をトントンってやってみたんです。
うん、
それライトついたんですよ。
うん、
あ、ライトついたなって、うん、背面をトントンってやったらライト消えたから、
うん、
あ、じゃあ、これは内部は生きてんなと。
うん、
まずよかった。
うん、
だけど、画面は何をどうしても、
うん、
ティッティッティッってなってるから、何もできない、
うん。
画面は何もできない、あの、ガラスが割れて見えづらいとかじゃないの。映ってないの、画面は。
ああ。完全に。
ティッティッティッ
って
なって。あーあー、そうか、うん。だから、液晶割れみたいな感じで、画面は完全に死んだけど、
うん、
中は生きてるな。
うん、
さてどうするかっつってね。
うん、
平井さんだったらどうする？
え？とりあえず、まあ、空いてる時間だったら、
うん、
ショップに行くね。
ああ、それでしょ？
うん。
大手3大、4大キャリアの方は、その選択も合ってる。
うん。
ドコモ、ソフトバンク、au、楽天、何らかの形で、
うん、
大手キャリアで、契約してる人は、
うん、
まあ、街のショップとかに持ち込む。それも合ってる。
うん、
だから僕の場合は、超格安にスマホを使う。
うん、
まあ、ある意味、テクニック、経験、知識を用いて生活してるから、
うん、
月のスマホ代は基本料金900円なのね。
うん、
で、通話しなかったらもうそれ以上かかんないの。
うん。
まあ、2ギガぐらいの契約だけど、
うん、
僕は基本的にその Wi-Fi が繋がるところにいれば、
うん、
通信も別途料金かかんないから、
はいはい。
で毎月900円で暮らしているぐらいの、格安 SIM を使っているタイプの人で、
うん、
大手キャリア契約じゃないから、
うん、
特に持ち込むショップはないのね。
ああ、そっか。
で、端末自体も、
うん
キャリアとかから買ってるものではなくて、
うん、
Google のオンラインストアから直接購入してるから、ショップに持ち込むはできないわけですよ。
あ、そっか。
どうしようもない。
うん。
で、どうしようと思って、つってね。とりあえず、
うん、
とりあえずはじゃあ、コンビニ行こうと思って。
とりあえずね。うん、
コンビニ行きたいから。
うん落ち着こう。
コンビニ行こうとしてたんじゃん、僕って、
うん。そう。本来の目的をね、思い出せと。
で、
うん、
どれどれって思って探したら、
うん、
まあ、あの、なんかで使った余りとかを何か用に、
うん、
じゃらって、部屋の片隅に置いてあるわけ。
うん、
あ小銭あった。
小銭
あったな、と思って。じゃあ、とりあえず、小銭あったし、まあ、ちょっとお札もあったから、
うん、
久しぶりに、現金を握りしめて現金を握りしめてコンビニ行こうと思って、
うん、
で現金を握りしめてねコンビニ行って、
うん、
で、うん、なんかまあまあとりあえず甘いもんでも食べようかなーとかと思いながら
、うん、
なんかクーポンあったかあくスマホ死んでるわーって言ってうーんって思いながら、
うん、
何個か買ってねあと、うん、その切れてたもうそもそもコンビニに行こうと思った時にタバコも買おうと思ってたからタバコも切れてたなと思って、うんで、タバコとかを買って、
うん、
で、久しぶりに、いつもはさ、そのタッチパネルのところでさ、あの、スマホ決済なりを押して、
はいはい、
で、スマホを読んでもらって、みたいな、うん、キャッシュレス決済をしてるんだけど、
うん、
現金のところを押して、で、
うん、
まあ、知ってはいたけど、今ってさ、コンビニで現金のところを押すと、レジの手前側、お客さん側に現金投入口がレジのところにあって、
はいはいはい、
その、店員さんの前の、その、あれなんて言うんだっけ、あの、なんとかトレイっていうさ、
うん、
あの、お金をやり取りするトレイのところにお金を置いて、
うん、
お会計するのじゃなくて、
うん、
もう完全に一応、店員さんと非接触にできるようになってるわけで、
うん、
でこの、小銭投入口あ、お金投入口のところにさ、
うん、
お札入れようって思っててさ、
うん、
お札入れようと思ったらさ、あの、僕普段キャッシュレス決済でやってて、うん、でもどうしても時にたまに使うだけのお札だから、
うん、
4つ折りにしてあるわけですよ。
あ
そのおごめんなさいねってなりながら、お札、4つ折りのお札を開いて、
うん、
こう、なんていうの、あの、ポストみたいになってる、
はいはい、
横長のお札の投入口だから、
うん、
開いて入れてあげなきゃいけないから、
うん、
ちょっと、いやっとお札をこうの、引き伸ばしてさ、
うん、
で入れてさ、
うん
で、小銭を入れてさ。
うん、
で、会計をしてさ、
うん。
こんなに手間取ったっけよ、お会計ってって思って。まあ、うん、めんどくせえな、現金。ってちょっと思いながら、
うん、
家に帰って、
うん、
で、タバコを吸いながら、スマホを取って去って、
うん、
画面チッチッチッってなって
変わらず。
うん、まあまあまあ、
うん、
死んでるものが勝手に光ることはないなと思って。
ああ
、うん、なるほどね。って思って、
うん、
タバコを吸いながら考えて、で、結局、いろいろ、調べてね、
うん。
で、僕が使っている Google Pixel っていうのは、まあ、Google 社が出している端末のスマホなんですけど、
うん、
は、どうかなと思っていろいろ調べて、で、正規の、修理を受け負っている店舗っていうのが、まあ、あって、
うん、
で、僕はもう正規店とかに行きたいタイプだから、
うん、
で、そこに行こうかなと思って、でも、画面交換の修理が2万円ぐらいなんですよ。
ああ。
まあ、僕の使っているのが、まあ、程よく古いからね。
うんうんうん、
あの、もっと古いと逆に部品がなくて高くなってる。で、もっと新しいと、また逆にその回転が多いから高いんですよ。
うん。
で、程よく安い2万円ぐらいの画面交換で、ああ、なるほどね、って思って、
うんうんうん。
で、そうか。でも、もうそろそろ、新機種出るかもしれないなと思って。で新機種出るんだったら、新機種出るんだったら、画面交換しないで新機種を買っちゃって、
うん、
で、もう新機種使い始めればいいかなって思ったんだけど、
うん、
あ、でも、 待ってって思って。
ん？
あの、画面が死んでるから、
うん、
新機種にデータ移行しようとするときに、
うん、
画面操作できねえやと思って。旧機種が。
ああ。
じゃあ結局これ、
うん、
今の段階で言うと、データは、おそらく画面映ってないからわかんないけど、中身は死んでないだろう。
うん、
だから、データは、持ち出したい。引き継ぎたい。
うんうんうん、
けど、
ね、うん、
画面を直さないと、どちらにしろデータはダメ。
うん、
そうか。じゃあ、画面直すしかないね。って、
うん、
で、その、修理店にね、
うん、
行こうと思ってさ、
うん、
修理店に行こうと思って、
うん、
パソコンでね、うん、僕はあの、スマホ一台で暮らしてなくて、パソコンでも、ちゃんと、効率よく生活をしてますから、
はい、うん、
まあ、パソコンでその修理店のこととかも調べて、
うん、
で、ああ、なるほどね、つって、ここか、つって、ここか、つって、Google マップを見てるんだけど、パソコン画面上で、これどうするって思って。あの、まあ、普段だったらね、
うん、
どっか行ったことない場所に行くときも、その、パソコン上で調べ、Google マップを調べることもあるけど、
うん、
それの、この場所をスマホに送るみたいな作業をして、
うん、
スマホにその Google マップのデータ、ピンが打ってるやつを送って、
はいはい、
で、実際に外に出かけて、スマホで Google マップを見ながら、
うん、
その目的地に行くんだけど、
うん、
スマホがないから、
うん、
ああ、どうしようどうしよう、どうしようどうしようって思って、
うん、
ギリギリね、ギリギリ僕がまだ、家にプリンターを持っているタイプだったんです
よ。うん、あーはーはーは
ー。で、家にプリンター、はいはい、あ、家にプリンターあってよかったと思って。もうプリンターなんて、ここ数年ほぼ使わねえから捨てちゃってもいいなって思ったこともあったけど、取っといてよかったと思って、うん。で、パソコンで出した Google マップを紙で印刷して出して、
うん、
その紙の地図を見ながら、
うん、
久々だな、この感じと思って。もう、遡ること20年近く前、十数年前に、
うん、
僕が就職活動をしてた時とかは、まだ、その Google マップとかが、すごく便利になるちょっと前だったから、
うん、
家で目的地の地図を出して、
うん、
で、それをプリントアウトして、その地図上に行き先を自分で、Google マップの経路案内みたいなのを自分でペンで書いて、ここの目印のところをこう曲がってとかって、あ、特に僕は方向音痴だからね、
うん、
行く前に丁寧に調べて、
うん、
その紙の地図を握りしめて行ってたなっていうのを思い出しながら、
うん、
あー懐かしいと思って、で、地図を持って、
うん、
で、いい子って思って、うん、あーちょっと待ってって思って
さ、うん、どうしたん？
丁寧にシミュレーションしてみたところ、
うん、
地図を持って家を出るじゃん、
うん、
で、最寄り駅から電車に乗るんだけど、
うん、
多分、まあ、モバイルスイカ死んでるとして、
うん、
小銭いるじゃん、じゃあ今回も。
ああ。
って思ってさ、
うん、
小銭も持ってかなきゃいけないなと思って、
うん、
で小銭を用意しながら、
うん、
あれちょっと待ってって思って、
うん、
いくらなんだろうって思ってさ。
あ、
で、僕、あの、
うん、
視力がアルビノの、ため、すごく弱いから、
うん、
駅の切符売り場の上にある路線図と料金表っていうのが、
うん、
僕の目で見えないんですよ。
あ、
基本的に。
そうなのね。
小さくて遠くて。
うんうんうん、
で、これまでは、どうしてもそういう風に見なきゃいけない時とかは、スマホのカメラを起動して、
うん、
カメラでズームをして、
うんうん、
自分の見えないものを見るとかっていう、作業をしてんだけど、
はいはい、
見えないじゃん。いけないいけない。いけないって思って、もう一回その Google マップのパソコン上のを見て、
うん、
で、乗り換えでいくらかっていうのを事前に調べて、
うんうん、
その料金を今手元にプリントアウトした地図にいくらって書いて、切符いくら、うん最寄り駅から、家の最寄り駅から目的地の最寄り駅までいくら、そして、
うん、
行く、目的地の最寄り駅から目的地までの経路を地図で、もうすごいなんか初めてのお使い頑張ってるみたいな感覚になりながら、
うん、
なんとか頑張ってね、
うんうんうん。
で、行って、ちょっと選択肢としてね、
うん、
もしこれが基板、本体内部の故障だとしたら、
うん、
基板交換で4、5万円かかるんですよ。
ああ。
で、
でかいな、うん、
基板交換で4、5万円、して、修理を した挙句、基盤交換しちゃうからデータゼロになるのね。
うん、
あ、だから、行って、
うん、
お見積もりというか相談して、
うん、
で、基盤交換ですね、になったら、
うん、
じゃあ、修理やめます。新機種買っちゃおう。
うん、
っていうぐらいの、覚悟をしながら、
うんうんうんうん、
でも、画面交換をして、で、治ったら、まあ、2万円の出費、痛いんですけど、痛いんですけど、でもま、データは全部取り戻せるし、画面交換するだけなんで、データは取り戻せるし、新機種に行くこともできるし、そっちの方がベストだなと思って、まあ、どう、とりあえず行ってから考えようって思いながら行って、で、ショップで話してさ、したらまあ、すごく、正規、正規のお店の安心感たるやね。僕もう、すべてを委ねてさ、
うん、
おことしまして、つって。画面が割れているんだと思うんですけど、
うん、
ちょっとお願いしやすくて、つって。わ、
うんうん、
かりました、つって。で、パッと見画面割れですね。まあ一応開いてはみますけど、
うん、
まあ、パッと見画面割れですね、つって。そうっすか、つって。で、もう全部事前説明しますって言って、全部説明をされて、
うん、
ああ、なるほど、なるほど、つって。で、なんか勝手に部品を交換して、料金が高くなりましたみたいなことは絶対言わないので、ご安心いただいて、つって、
うん。
で、あの、修理、まあまあこういう風になってますが、はい、なるほど、わかりました、つって、
うん。
でも僕は事前にパソコンで調べては来ているんで、そこら辺は全部わかってますって思いながら、ああ、なるほど、わかりました、つって、
うん。
おとなしくね、いい子にしながら、いて、
うん、
で、一回この画面開けてみますね、つって。
うん、
あ、ぜひ、つって。
ぜひ。開けねばならない。
そう。で、
うん、
開けてもらって、
うん、
で、中身をパッと見た感じ、もう十中八九、画面が割れてるだけなんで、
うん、
これ画面交換したら戻ると思いますよ。
うん、
まあ、絶対にとは言わないよね、さすがに。プロだから。
うん、
思いますよ、つって。で、あの、これで画面交換してみて、で、画面が映らなかったら、基板の問題とかにはなってくるので、そしたら、またそこから別の修理になりますけど、もし画面を交換してみて、映らなかったら、一回その画面修理はキャンセルして、
うん、
で、まあ、その映らない状態、元の状態に戻して
、
お戻しするっていう形で、そこまでの作業量というか診断量で3000円ぐらいはかかりますけど、
うん、
でもその、画面修理、しなかったらしなかったでお戻しすることもできますからねって言われて、わかりました。いいね。いいよって思って。そういうところがいいよって思って、やってくださいって言って、
うんうん。
で、結局画面交換した瞬間にパッついて、ああ、これですね。大丈夫ですね。みたいなって。
よかった。
やったやったーって。で、結局のところ、
うん、
画面復活して、
うん、
で、もう、今、超健康状態で動いてるわけです。
目の前にね。
やったって言って。
うん。
やったって思って。
やったね。よかったね。
この流れで、
うん、
僕は一つだけ、
うん、
本当に一つだけ、
うん、
もうこの、ラジオを聞いて、いや、ラジオ聞いてない人に関しても、もう伝えたい、思いが一つだけあるんですよ。
何何？
スマホって、
うん、
カバーつけた方がいいよ。
おぉ。
マジマジマジマジマジ。
ああ、そう。
スマホってね、
うん、
カバーつけた方がいいんだよ。
もうそうね。
いや、本当ね。
うん。
僕も知ってたから、
うん、
基本的にはカバーをつけて大切に使おうとは思ってた、
うん、
思ってたんだよ、
うん。
だからつけてた時期もあった、
うんうん。
だけど、なんかちょっと気分転換したいなとか、
うん、
最近外も出かけねえしなっていう時期とかになると、カバーを外してみたりするとか、
うん、
まああとその、つけてるね、カバーがシリコンとかだったりすると、ガンガン汚れてくるじゃん。だから、あの汚れてきたな、もう外したいなと思って、
うん
でも、なんか、その他別に、めぼしい、いい感じのカバー見つかんないしな。まあ、透明裸でいいかって思ったりして、カバーをつけないかったりする時期があるわけですよ。でも、そんな時期でも、まあまあ暮らしてて、で、その、パーカーのポケットからポトリと落ちることも、まあまあまああって、あって、でも、まあまあ、これまで大丈夫できたから、この、ラジオを聞いてる人も、まあ、そうは言っても、これまで裸で使ってて、床にポテポテ落としたことがあるから、
うん、
でも大丈夫だから、まあまあそうは言っても他人事って思っているあなたに伝えたいのカバーはした方がいい。
そうね。カバー
は、ね。次に落とした時に死んじゃう可能性あるから。
うん。
ほ
ん
とね。
い
それだけはもう伝えたい。
もうね。当たりどころが悪けりゃ、もう。
そう。
即オダブズだからね。
で、あと、ちょっとでも、画面にヒビが入ったまま使っている人。
うん。
スマホにヒビ入ったまま使っている人。
うん。
なんかあんまり信用できない。
おやおや。おやおやおや。
なんかその、
うん。
それは僕の偏見。
言っちゃった。
スマホにヒビ入ったまんま平気で使っているの人の神経が信じられない。
うん。
と思うから、
うん。
大切に使った方がいいよって。
あ、そうね。
それだけはね、
うん、
もう熱を込めて伝えておきたい、うん。で、結局ね、
うん、
壊れる前に、新機種、まあ、僕は安くて、ほどほどにいいものっていうのが好きだから、
うん、
今度の5月に Google がおそらく発売するはずの、
うん、
Google Pixel 7a っていう機種が、
うん、
今回のことが、出る前に、ちょっと欲しいな、どうしようかなって悩んでたのよ。ちょっと欲しいな、どうしようかな。
うん、
で、今回基板が言ってたら、もう、いっそのこと買うことに決めようって思ってたの。だけど、今回基板が言ってなくて、
うん、
画面交換で2万円で直って、
うん、
よし、決めたと思って。
お
?Google Pixel 7a、
うん、
は買わない。
ああ、買わないのね。まあ、しばらくはね。
うん。
うん、
なんかその、なんか、例えとして合ってるかどうか分かんないけど、
うん、
絶妙なタイミングでさ、
うん、
この賃貸マンションの更新費を払っちゃったみたいな感じ。
ああ。
どうしようかな、なんか、いい、うん、いい物件あったら、もしくはタイミングが合えば、引っ越そうかなとは思ってたけど、更新費、払っちゃったな。じゃあ、まあ、住むか。
そうね。
少なくとも1年以上は住むかな、みたいな、そんな感じに近くて、2万円払っちゃったからさ。まあじゃあ、使えるだけ使おうかと思って。
そうね。
その代わり、
うん、
同時期に、おそらく出るだろう、発売されるだろう、Google Pixel タブレット。
お?
が欲しいなと思って。
お
タブレット端
末。ほほほ。
こっちを買おうと思って。
お
だから今はね、
うん、
向こう1ヶ月半ぐらいは、
うん
ワンピースワノ国編を追っかけ続けるのと、
うん、
Google Pixel タブレットが発売されたら買って、
うん、
大いに盛り上がることだけを楽しみに生きようと思ってる。
うんうん、そっか。
いや、マジでさ、うん、もう本当その、現代物のテレビドラマでも、
うん、
基本的に、なんていうの、スマートに働いている大人たちはみんなタブレット端末を使ってるの。
あ、そうなの、
うん、
うん。
テレビドラマ、もう、テレビドラマってさ、ほら、世の中、うんを映し出してるじゃん、
うん、
多分、
うん、
もう今の世の中のスマートにかっこよく仕事をしてる人のほとんどの人はタブレット端末で全部済ませてると思うんだね、うん、ペーパーレス社会ですよ、
うん、
もう来てるんじゃない最近会社員やってないから分かんないけど
そうな、
ね、でも本当ね、
うん、
なんかタブレット端末への憧れもあってね、
うん、
だから本当にあアップルの iPad はめちゃめちゃ高いわけですよ。まあ、その分いいんだけどね。もう評判もすこぶるいいんだけど、
うん、
iPad はめちゃめちゃ高いわけ。
うん、
で、Google はその、Apple 製品と差別化するっていうことも心がけて、
うん、
独自開発でいいものを割と Apple よりは安めに出すっていうのが、ポリシーにある、
うんうん。
で、その Google Pixel タブレットも、おそらく、6万円前後ぐらいだろうなってされてるわけですよ。だったら欲しいなって思って。でもう本当になんていうか、スマートに仕事ができる人みたいに、基本的にもう小脇にね、タブレットを抱えてさ、もうその他もうノートとか、そんなやぼったいものは持ちません。
そうですか。うん
でやっていきたいなって。
うーん。
思ったのよって。今、喋りながら、喋、ね、りながら、薄い話したな、タブレットみたいに。って思ってさ。
あうまいこと言おうとして、またもう。
失敗した。うまいこと言おうとして失敗した。
うん。
紙っぺらの方が薄いからね。
そうね。ああ、また。うまいこと言おうとして。そうだね。うん。
何ですか。
何でもない。
うまいこと言おうとすることがいいことでしょ?
まあね。
うん。
うん。
うまいことも言おうとせずに、
うん。
じゃあ何のためにラジオやってんだって話や。思いついたちょっとうまいことだと思うことは言ってた方がいいよね。
うん。
まあそれが結果滑ろうが何しようが。
まずやってみてね。
そうそうそう。面白くしようとしていることが大事だから。
そうそう、そ
っちだね。やってみて、結果面白くならなくても、うん、面白くしようとしたんだっていう結果が大事だから。
う
ん、
そうね、そうね、うん。
そうでしょ、
うん、
だからもう、そうやって認め合っていきたいと思う。うん、あと本当もう、ワンピースも、基本的には仲間を信じ、
うん、
そう。
え？
僕は本当ね、感動した一個は、
うん、
その、ホールケーキアイランドのね、
うん、
最後の方、カタクリっていう超強敵と戦うシーンがあるんだけど、
はいはい、
そのあたりで、これまでずっと新メインテーマのように言い続けてきた仲間を信じるっていう、
うん、
キャラクターたちのメッセージ性から、
うんうん、
ホールケーキアイランドのそこ、カタクリとのバトルの中で出てくる、
うん、
強いセリフが、俺はそう、あいつらに信じられてるっていうシーンがあるの。
ほう。
僕はもう、もう、鳥肌が突き刺さっちゃうんじゃないかぐらい、ビーンって
なって。鳥肌が突き刺さるって、な、そうなのね。うん、
山嵐のジレンマみたいな。
うん、ああ、そんな。
ビーン大切な人を傷つけちゃうぐらい鳥肌が立っちゃうんじゃないか。いや、ごめん、一人だったわ。
そう。
僕はこの部屋に一人だったから、いないんだけど、誰にも突き刺さる、うん。
コンクリに突き刺る。バッつって。うわっつって。
うん、壁にべったりくっついてないわ。
うん、砕くよ、コンクリを。うん、
バカッつってね、うん。ワンピースを見ながら、ワンピースの中みたいに。でも本当に、うん、それってなんかね、うん、こう、感動とか、強い、この、心が湧き立つ、
うん、
そんな瞬間を大切に、これから生きていきたいと思う。夏に向かってね。
生き大事
そうそう。いいよ。いいよ、平井さん。なんか、少し尺に触るぐらいの、なんか、こう表層をさーって撫でてくる感じがすごく好き。
まあまあ。
今回も喋りすぎましたけど、
うん
こうやってね、楽しく生きていこう。
うん。
平井さんの最近楽しいことは何ですか？
最近楽しいこと、やっぱあんこかな。
でしょうね。
うん。
プロジェクトワンサイズ雑談ショー。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は5月11日木曜日です。
うん。
おそらく5月11日あたりには Google Pixel タブレットなり 7A の情報で、
うん、
日本国内もワーワーなってますから、
わーわー、
僕と一緒にワーワー言おうぜ。
わーわー。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルベナエンターテイナー、勝谷浩二でした。それではまた次回。
ワンのつく日は、ワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。色あせて消えてく声、やっと言えたことは、